快速木曜版マウナケアシオンのハートフルサースデイ。皆様こんばんは。2週間ぶりのご無沙汰でございます。ハートフルサースデーのお時間です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。そして今宵もこの方です。
こんばんは、マヨン香里です。
こんばんにゃ
こんばんは、
ね、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう12月真ん中か。もう終わりだね、今年も。
早いですね。
2020、まあコビットで始まり、コビットで終わっていく。コビットは続くんだった。嫌だね、本当嫌な世の中ですね。
そうですね。
先日テレビを見ていましたらね、
はい、
このコロナ禍でまあ女性が危険にさらされているというような、まあ危険にさらされているっていうのは、まあ結局命にもつながっていくんだけど、なんかコロナで仕事がなくなっちゃって、もう生きていけない。まあ実家がある人は実家に戻れるなら実家に戻ったりするんだけど、
はい、
うん、実家がない人だったり一人で生きている人は何かしらのやっぱ仕事をね、して生きていかなきゃいけないんだけども、せっかく仕事をしていたものがこうコロナ禍で雇い止めになったりなくなっちゃったりで仕事がない、でも仕事しないとお家賃も払えないし食べてもいけないし払い物もあるしみたいな、じゃあ何しようってなったら、もうすぐ目の前にあるなんかこうね、ツイッターとかつぶやきなんか見てたらさ、お小遣いがすぐ稼げるような、ね、そういったサイトとかあるじゃない。でそこから入っていって結局水商売だったり、まあ水商売ができる人はそれで生きていけるかもしれないけど、そこまでそのなんだろうな、水商売ができるほどその男の人と話ができなかったり、ちょっと自分には向いてないっていう人は、まあパパ活みたいな、でもパパ活をすると最初はまあお食事して一緒に映画見たりなんだりして、それくらいでその気軽にお小遣いもらえたりしてたんだけど、だんだんそれがエスカレートしていくと向こうもちょっとお金弾むから、まあちょっとホテル行ってみないみたいな。いやーこれだけもらえるんだったらまあ1回ぐらいいいかなって、そこからこうねだんだん入っていくと、またさらにその相手からの要求がこうもう、まあ、セクハラだけどでも人にも言えないし、ね、どんどん自分が傷ついていく、心も体も傷ついていく、いやもう何のためにやってるんだろうって、ここまでしなきゃいけないのかなっていうところで、先月10月先々月か10月の自殺した人の 80% が女性なんですって。から本当にもう弱い立場の人だよね。まあその中にはその生活苦で自殺を する人もいれば、また違う悩みでね亡くなっていくっていう、
うん、
ね、芸能人でもね、
うん、
自殺が ね連鎖のようにね、
うん、
本当にこの、うん、コロナでこの心の闇がね広がっちゃって、もうどうしようもなくなっちゃったんだろうね、うん、うわちょっとねすごくなんかそれが、まあその女性が危険にさらされてるっていう、そういうそのうんなんだろうな、なんか自分も若い時の自分を振り返ると、私はなんか結構その生きていくためには何でもできるって思ってやってきたから、まあ水商売にしろ何にしろやってきたんで、そこは大丈夫だったんだけど、なんか改めてその危険にさら、女性が危険にさらされているっていうその題名を見た時に、
うん、
ああこれってなんかその私が何かできないかなっていう気持ちで見たんだけど、うん、やっぱりちょっと闇が深すぎて、ああ私は何も役に立てないなーって、何ができるかなーって、まあもちろんそういうお友達が、周りの人が私に相談をしてくれるなら、うん、一緒に悩んで考えてその悩みを聞くことはできるけども、
うん、
だけどほらそういうことって人には言えない悩みだから、
うん、そうですよね、
難しいよね、
うん、
うん、でも相談できる NPO があるから、そこはちょっとググって言ってほしいな、うん、なんかね、でも本当にもう亡くなりたいって思う人って本当にあっけないぐらい死ぬことができちゃうんだよね、
うーん、
うーん、まあそれだけもう周りが見えないというか、もう何のために生きるのかさえも分かんなくなっちゃう、
うん、
ねえ、うん、なんかねすごく考えさせられましたね、
うん、
なんかこの COVID のせいでいろんな問題が持ち上がってね、テレビでピックアップして放送するけど、なんか考えさせられるっていうか、この間の「こもり人」っていう引きこもりのねドラマもそうだし、
うん、
なんかできないのかなと思うんですよね。まあ昔はお隣に誰が住んでるのか知ってたし、
そうですね、
ね、まあ、コミュニケーションもあったし、
うん、
うん、朝会えばおはようございますって言ったり、ゴミ出しの時にあこんばんはとか、
うん、
で今は挨拶すらしないじゃない、
うん、
ね、特に隣に誰が越してきたのか挨拶もないから分かんないとか、うん、そうだもんね、まあなんかこうね、私みたいな世話焼きババアがね、町内に何人かいないとダメかな、
うん、
うん、なんかね見たら見たでねほっとけなくなるし、
うん、
すごく心配ですよね、うん、いやあの人大丈夫かなとかと思ってみたり、でも知らない人だから大丈夫ですかってそのお家のことを尋ねたりすることすらも今言えないじゃない、
そうですよ ね、
なんかどうしていいか分かんないですよね、
うん、
うん、ねえこの放送を聞いてる人でもしその悩んでいる人がいたら、ぜひその電話だけでもいいからね、それこそもう命の電話だよね、
うん、
うん、まあ命の電話がつながんないっていう問題もねあるんですけど、 あの相談員になるにはね、
はい、
1年半ぐらいの研修が必要なんですって。しかもやっぱりその言葉でその電話の向こう側だからね、うん、そのやはりいろんなその何だろう、言葉遣いだったりちょっといろいろね、神経使って話もしなきゃいけないし、相手の立場になって聞かなきゃいけないし、そんな1年半の研修の間にね、何人の自殺者が出るんだって感じなんだけど、まあ、その相談員となる人もまた少ないみたいで、まあ、ボランティアでしょ、あれ。
そうですね、
ねえ、そうだ、私命の電話の相談員になれるかな。
いいと思います。めちゃめちゃいいと思います。
1年半の研修大丈夫かな。その前に私がなんかねえ死んじゃったらごめんなさい。
そんなことないですよ。やめましょう。
いやいや、私は自殺はしないよ。病気でほらコロッと言ったり、
いや
交通事故になったから、ね、
ダメです、ね、ダメです、
うん、いや、なんとかもう踏みとどまってくださいね、うん、そう、命の電話がいい、それか心の電話、うん、それか、その、まあ、生活が本当に苦しいということであれば、うん、行政に頼る、
うん
うん、社会福祉事務所、
うんうん、
まずは電話して相談する、
うん
うん、まあそうね、そうね、助けてくださいっていう、そうするともうそこにはもう今つながりやすいんじゃないかな、うん、まあ言うきっかけがねなかなかないかもしれないけど、でも生きてほしい、そして幸せな人生を今からやり直してほしい、絶対大丈夫、素敵な人が待ってると思います ね、
そうですね、
案外、うん、身近にいると思いますよ、素敵な人、うん、私も素敵な人いるかな何考えてんだろう私
いいと思います、
いいと思いますあ、話変わりますけど、この間私まだ防犯パトロールの一員なんですけどね、
はい、
息子が小学校1年生から6年生の間まで、パトロールのベストと帽子かぶって学校の通学路を一緒に帰ったり見送ったり、
はいはい、
信号待ちで子どもたちを渡したりして、まあそんなのを長年やってきたんですけど、
うん、
まあ、中学高校に上がってからなかなか顔を出す機会もないし、そのパトロール協会で集まりがあって、
うん、
まあそういったところにも顔がだんだん出せなくなって、まあ、まあ忙しいっていう理由で行かなかったりするんですけどね、本当ダメだよね、うん、そういうのね。でもこの間久々に防犯パトロールの会長さんがピンポンって来て、
はい、
久しぶり、元気にしとる、ああ元気にしてますけど、今私風呂上がりで玄関出られないっすって言ったら、ああよかよかって、マスクばね、マスクば持ってきたったいって、はあマスクですかって、いやいや防犯パトロールのね県の防犯協会からマスクがね支給されたけんね、これは届けに来たったいって、あそうなんですね、ありがとうございますって、私5枚か10枚ぐらい入りのマスクかなと思って、うん、はい、どがん紹介ねって、あポストに入りますかって言ったら、いやポストに入らんとだいねって、うん、そうなんですねって、私宅急便屋さん用にカゴを玄関先に置いていて、
はい、
ならこのカゴに入れとってよかね、うん、あお願いしますって言って、で行かして、でその後取りに行ったんですよ。そしたら一箱50万入りの、
はい、
しかもエリエール、すごいしっかりしたマスクで、 なんかこれ医療用っぽい感じのやつ、すごいしっかりしてて、
はい、
あの高級なやつだった。
へえー、よかったですね。
よかったよかった、嬉しいと思いながら、でも これただで私もらってるし、これはいかんなと思って、あの、まあ、防犯パトロールは今ちょっと中止になってるので、
うん、
あの近所 そのベスト、防犯パトロールのベストを着て、
はい、
で夕方近く空いてる時間にゴミ袋を持ってゴミを拾って、1時間ぐらいかな、ずっと拾ってゴミ袋ね、2袋ぐらい。
へー、そんなに落ちたんですね、
うん、落ちてた。結構吸い殻が多かった。
あ、今吸うところがないから、そうそう、歩きタバコする人がいるんですか ね、
あとね、何が落ちてたと思う？
ティッシュ
あ、ティッシュが落ちてなかったかな。マスク、
マスク、あ使い捨てのやつ、
そうそうそうそう、
使った後を捨てて、
うんうん、
そんな人がいるんですね。
しかもね、あの子供用、だからあの子供ってほら夢中になってたり遊んでたりすると、
はいはい、
マスクどっか行っちゃうんだよね、きっと、うん、
そうなんですね、
うん、なんか意外に面白かった。
意外でした、
うん、マスクなんて、マスクのゴミを拾うことが多くなったなんて、まあちょっと前までは考えられなかったよね。
そうですよね、
うん、ね、まあなんかゴミでこうその状態が分かるってなんか面白いなと思って。
そうですね、う
ん、気づかされましたね、うん、はい今日も17分も喋ってしまいました
素晴らしいです。
マヨンさんダメだよ、もう話しすぎて私だったですね、すいません、次のコーナーに参ります。はい、はい、明日は12月の17日違った、今日が17です。18日、明日は誰の誕生日でしょうか。女優の江角真紀子さん、1966年生まれ。女優の小雪さん、1976年生まれ。歌手の五代夏子さん、1961年生まれ同級生だったそして、あ、大好きな俳優さん、ブラッド・ピット、1963年生まれ。お誕生日
おめでとうございます。
そして明日記念日、お誕生日を迎える方々、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして明日は何の日でしょうか。東京駅が完成しました。それと東京湾アクアラインが開通しました。そして国際移民デーだそうです。はい、誰の誕生日と何の日をお送りいたしました。明日は金曜版ですね、誰が出るのかな、お楽しみになさってください。ではもうね、あと1回あるのかな、ハートフルは今月、あ、31日ですね、31日、はい、またお届けしたいと思います。今日はマヨン香里さんとお送りいたしました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。